いうことがあったとしてもね、もう一度共におられる方、私の肩を見てくださる方、私たちは認めて主よありがとうございます申し上げたいと思いますね。第一に主は今日も私たちの側がどうでありましょうとも肩を共に忍耐を持って歩き続けてくださるお方がいらっしゃると私たちは認めたいと思いますね。第二は交わりを持つことです。28節から30節を見ますときに、それから彼らは行こうとした村に近づいたが、イエスがなお先に進み行かれる様子であったので、そこで強いて引き止めたという言葉が出てまいります。そして彼らは言います、私たちと一緒にお泊まりください、もう夕べになっており日も早く傾いています。イエス様は彼らと共に、やっと泊まるからね、家に入られ一緒に食事をされたとありますね。これまではイエス様の方から彼らに近づいて交わりをなさいました。ところが村に着いてからは、今度は弟子たちの方から交わりを強く求めます。これ大切なことです。しかも信じてとあります。ぜひともイエス様は分からない旅の方、どうぞぜひとも我が家にお泊まりくださいと交わりを求めたんですね。この二人はエマの村の人ではなかったかと言われますし、二人ですから、これはイエス様の弟子ですけれども、夫婦でなかったかという方もいらっしゃいますね。昨日結婚式だったんですが、イエスご自身が近づいてきて、帰ると、一緒に歩いていかれたというお言葉を思い返しておりました。目的が近づき、分からぬ時にやってまいりました。その時に弟子たちの方から、どうぞ泊まってください。一緒にお方、どうぞ私たちのうちに、どうぞ来てください。強いて引き止め、お願いするんですね。そして、このお方と共に食事交わる中で、そのお方のこのパンを裂く様子を見てですね、その時に目が初めて開かれるんですね。イエス様だ。分かった。皆さん、こういう場面というのは、私たちのために記されていると思いませんか。私たちのため。イエス様が初めから、イエス様が私だよという様子だと思って近づいてこられたら、もっと良かったかもしれませんけれども、しかしそうではなかった。で、そうでなかったことに私たちは非常に励まされる。あまり関心のできない弟子たち、思い込みの激しい弟子たち、上がったり下がったりするような信仰、だけどそんな弟子たちに忍耐を持って近づいて、またその弟子たちの願いを喜んで聞いてください。その交わりの中でイエス様が分かる。皆さん、これは私たちのためじゃないでしょうかね。その御座の仕方、その復活の表され方はね、私たちもそうなんだなと思っていいんじゃないかと思うんですね。今もイエス様に来ておられ、私たちと共におられ、私たちを信じているか、交わりを私たちも持っているか、交わりは祈りですよね。イエス様の方から近づいてくださることがあります。近づいてくださって私たちが礼拝に来るたびに、礼拝に来るときに私はどういう心で受け入れてくるのか、重い心を持ってくるのか、それは関係ない。イエス様は私たちにこの礼拝という方法で近づいてくださっている。また私たちも自分の感情とは別において、本当にイエス様に近づいていくということがすごく大切ですね。礼拝はイエス様との出会いの場で、聖餐はイエス様との豊かな交わりです。そして私たちの方から近づいてくださるお方に対して、私たちの方から心を開いて近づいていき、このお方との交わりを求めることがどうしても必要ですね。強いてお願いするとき、主はそれを待っていて、 喜んでください。そのおまじわりの中で失わなさる。私はブドウの木、あなたはその枝であるとイエス様おっしゃいました。私につながっていなさい、そうすれば私はあなたとつながっています。私たちの交わりは相互方向です。私につながっていなさい、そうすれば私はあなたとつながっている。私たちは主を求めることが必要です。最後に御言葉による語りかけですね。主がイニシアチブとって私たちに近づいてください。これは救いです。また私たちもその方の前に近づいていくという私たちの信仰が必要です。行動が必要です。そしてその中で御言葉による語りかけというのがやはり大切なんだということを少しお話して終わりたいと思います。なぜこの二人はイエス様を知り目が開かれたのか、御言葉による語りかけがすでにあったからだと申し上げたいと思います。27節にこう言って、モーセはすべての預言者から始めて聖書全体にわたり武士について示してついて記してあることでも解き明かされたと言います。イエス様の姿を隠されているとき、二人は道々を晴らしになったとき、また聖書を解き明かしておっしゃったとき、お互いの心の内に燃えたではないかと言いましたね。御言葉が聖霊によって語られるときに私たちの心が燃えるんですね。冷たい心が、すごい落胆な心が、固くなな心が、とかされて燃え出すんですね。燃える経験も、心が燃える経験も、皆さんもなさったことがあると思いますね、御言葉を通して。聖書研究会とかね、聖書の学びという言い方を使いますけども、本来聖書を読むことは勉強じゃありません。勉強だ、学びだ、読まなくてと思って頭が痛くなってめんどくさくなるんですね。ですから私たちは初めは聖書は難しいけど少し分かるような気がするということでいいんでありますね。読書100編いいおのずから通ずというようなそういう読み方でいいと思うんです。やがて御言葉が開かれてくるときに私たちはそう心が燃えるように経験する。時に心が熱くなる、希望が湧いて、勇気が生まれ、愛が満たされ、命が満たされるという経験をするんですね。ジョン・ウェスレーの物語に出てくるアルダス・ゲートの体験は本当に有名な話であります。ジョン・ウェスレーは若い日ですね、将来有望な旅の器としてですね、期待されておりました。アメリカに宣教してきて伝道するんですね。でもこのアメリカで散々失敗するわけです。説教として本当に惨めな経験、失恋なんかもしましてね、本当に傷ついてですね、本当に説教としてはもう落第者としてレッテルを貼られて、自分でもそう思って失意の中で彼は異国に帰ってくるわけでありますね。船の中でこう知り合いました。このモラビア派の人たちも集会にある日出かけていきました。ルターの著作集のこの一言が読まれていたというそうですけれども、その時に彼は不思議に心が燃える経験をこうしたと日記に書くんですね。心が燃える、この心が燃えるアルダスゲートの経験はジョン・ウェスレーの転機だったんですね。転機だった。皆さんもですね、心が燃えるっていう経験をなさったことの終わりなんじゃないかと思いますね。もうどうにもならなくなって、どうすることもできなくなって、もう眠っておれなくて起き出して、そして祈った時に本当に心が燃えたというね、この私の祈祷会でそういう分かち合いでお聞きすることがありますけどね、本当だなと思いますね。私もある時ロマ書の五章の信仰の理念の御言葉をずっと読んでいてですね、またその解き明かしを聞きながらですね、突然心が 心が前だけ感謝が溢れ、こんなものが神の前に受け入れられているというですね。